コモコパレード。
まあね、でも今回もね、韓国の話を前回までしてて、
はい、
今回の韓国旅行はでも本当に半日のとこちょこちょこっと回って、慰安婦像ちょこちょこっと回って、
はいはい、
まあ、結構それぐらいだったんだよね。なんか鳴らし運転というか。
あの慰安婦像も前僕と一緒に行ったあそこですか？他にもあるんですか？
あそこも行ったし、そこじゃないところも何か所か行った、
うん、ソウルだけでも結構な数があるんですか？
ソウルだけでもすごい数あるし、どんどん増えてるから。
あ、そっかそっか、新しくできたりしてるんだ。
そうそう、最低でも100あるんですね。そうだよ。
そんなあるの？
そう、もっとあるよ。
おえー。はあ、すごいっすね、それは。
そうそうそう。大変なんです。
お地蔵さん並みにあるんだな。
まあ、そんなの、なんかもうね、やっぱ綺麗になってきちゃってて、韓国も。
ああ、街が。
で、韓国から帰ってきたあたりで、あの、カンナムのでかいスラム街が、なんかものすごい火事になっちゃって。多分なくなると思うんだよね。
まあそういうのになっちゃうともうそのまま取り壊しですよね。
ここでヨンドゥンポっていうさ、そのドヤ街みたいなところがあるんだけど。
ヨンドゥンポ、はい。
うん。そこでいつも泊まってんだけど。
はい。
なんかドヤがあって安い宿があって、その安いジョロ、あのまあオランダのあの飾り窓みたいな女の人が買える。
あ、はいはいはいはい。あ、そういうところがそのヨンドゥンポにある。
そう。もうほとんどなくなってんだよ、韓国。そういうの。
あの、前なんか村田さんに連れてってもらったけど、何でしたっけ？なんかパルパルみたいな。
オーパルパルね。
オーパルパル。あんな感じですか？
オーパルパルもなくなった。
あ、あれももうないんだ。
うん。だからもう本当に韓国もなくなってて、で、もうなんかやっぱ女の人も別に、このスマホ時代にそんな顔出しで働くの嫌だなみたいな感じになってて。
そうですよね、そうですよ。なんか SNS なりアプリでなんかやった方がいいですよね、パパ活なりね。
とか、まあ、デレヘルとかに流れてる、韓国でもね、
うん。そうですよね、そういうのでやればいいんですもんね。あんなとこ立つ必要ないですもんね。
そうそうそう。ただそんな感じで、どんどん綺麗になってたね。
なるほど。
でさ、そのヨンドゥンポにロッテデパートがあるんだけどさ、
あ、ロッテのデパート、はい。
うん。なんか、ほら、まあ、ヨンドゥンポって汚い街なわけよ。
はい、はい、はい。
で、一回も入ったことなかったからさ、うんうん、今回、あの、映画、前回紹介した、アン・ジュー・コンの映画を見るために初めて入ったんだよ。
はい、あ、そのロッテデパートに。
うん。なんか別次元のように綺麗でさ、ちょっと。
あ、そうなんだ。
なんか、全然知らなかったからさ、なんか中も汚いようなイメージになっちゃってたけど、むちゃくちゃ綺麗だったな。
建て替える前の阪急デパートぐらいもうボロボロだと思ってたら、もうピカピカだったんですか、うん、
当たり前なんだよ。2000年代に建てられてんだから。
ああ、なるほど、なるほど。
でさ、日本の意地悪ニュースでさ、なんかちょっと水漏れ事故を起こしたりしたんだよ。その、水族館みたいなのがあるんだけど、軽い。
あ、なんか見たな、うんうんうん。はい、覚えてます、ちょっと。
なんかそういうネガティブなさ、ニュースを見たりしてたからさ。
うん、はい、はい。
なんか、ボロボロなイメージだったけど、当たり前で、日本じゃあんまりないぐらい新しいデパートだから、むちゃくちゃ綺麗だった。
なるほど、なるほど。そうそう、全然、その、高島屋だんだん伊勢丹と変わらず、銀座松屋と変わらず、ピカピカの。
いや、とか、だって、立って10年経ってないぐらいだから、綺麗だよ、そら。
ああ、なるほど、なるほど。もう出来たて、ほやほやのデパートなんですもんね。
うん。日本の、だって、デパートはだってあれじゃない？もう結構古いんじゃない？みんな。
まあそうですよね。中身きれいにしてても、確かに建物自体は古いですよね。
そうそうそう。まあ。でね、だから。
でもその4、4分歩はドヤ街なんでしょ。じゃあそのロッテデパートには誰が来るんですか？富裕層の人が来てるんですか？
いや、別に、その、もっとターミナル的な駅だから、普通の人もいっぱい使ってるってだけだよ。
ああ、そういうことです
か、ね。なるほど。西成中よりもちょっと歌舞伎町が入ってる感じ。
なるほど、汚れてるというか、ちょっとそういう、夜の街的な。
だから、歌舞伎町と西成合わせたような感じだね。
パワーあるな、やっぱり、韓国は歌舞伎町と西成合わせてくるんだね。なるほど。
あ、そうそうそう。だから結構そういう飲食街がブワーって並んでるし、
はいはいはい、そういう遊び場でもあるし、ちょっとそういう西成っぽさもあるしみたいな。
だからものすごいでかいビルもいっぱいあるのよ、建ってるの。
あー、なるほどなるほど。
そう、タイムズスクエアとかいうビルも建ってるのよ。本当にそのまんまの名前です。
あ、本当にそのまんまの名前なんだ。ぽいとかじゃないんです。
で、そのタイムズスクエアの真下に、その、飾り窓があるんだよ。
面白い作りだ。そんなとこにはなさそうだけどね、飾り窓は。
いや、だから、そろそろ飾り窓がやばいんじゃないのって言われてるね。
そうですね。それはやばいですね、うん。確かに。
そうそうそう。だから、まあ、あの、汚いところに綺麗なもの立ってるんじゃなくて、まあ、終わりの始まりというかさ、なんかその、綺麗なビルが建って、そこからもう、時代に合わなくなったものが再開発されていくんだろうなって感じではあるんだけどね。
うん、なるほどね。
まあ、俺みたいなんとか、なんかカメラマンの小林哲郎さんみたいなタイプは、残念があるっていう。
そうですよね。その村田さん的にはちょっとつまらない街になってっちゃうなって、やっぱ思っちゃいますもんね。
まあまあまあ、そうね。でもあんまり俺はそこに関して反対はしないんだけどね。俺は好きっていうだけで。しょうがないよね。
まあまあ、そうですよね。
あれやっぱさ、最近、明治のさ、
はい。
この、江戸末期から明治にかけて日本に来た外国人の手記みたいなのを読んでんだけどさ。
おー、そういう、はい、面白そう。はい。
まあ、それは、ラフカディオ・ハンとかもそうだけどさ。
はいはいはい。
なんか、みんな残念があるんだよ。消えつつある江戸とかさ。
なるほど。その西洋になっていく感じを。うん、
やかましいや、こらって話やから。なんか、勝手なこと言い合っててめえって話じゃん、それは。なんか。
もうそうですよ。そうですよ、本当に。
そう、だからさ、やっぱり、なんか、その、そこら辺、あんまり求めすぎんのもなっていうのは思うんだよな。
うんうんうん。
いやー、ね、スタバじゃなくて、
うんうん、
スタバじゃなくてずんだ餅屋の方がいいですよとかさ、言ったってさ、うちらだってスタバがいいんだよっていう話になるじゃん、やっぱりどうしたって。
そうですね、そうですね。
だからなんかまあ、そうそうそう。だから韓国はいつまでも汚い起き上がって、汚いドヤがあってほしいですよっていうのもなんかエゴだなと思うからあんま言わないようにしてる。
いや、確かに。それこそうち、その、母ちゃんと一緒に中国出るけど、やっぱ中国もどんどん高速道路できて、
うん、
古い少数民族の街とかがどんどんどんどんそこにね、アスファルト引かれて、ネオンがきらめくようになった時に、いや、何年か前に来た時の少数民族の村は雰囲気あってよかったね、もうなんか、ダメねってうちのおかんも言ってましたけど、やっぱり、そういうもんなんですよね。なんか勝手に風情残してほしいって思っちゃうんですよね。観光客はね。
まあだから自分の知ってる風景がなくなることに対して寂しさとかはあるのと、あと、さ、昔韓国や中国行った人がその思い出引っ張りすぎやねんな。
そうでしょうね。そのノスタルジーのままでいてほしいみたいななんかあるんですよね。
いや、日本も変わっとるよ。40年経ったらさ。
ねえ、こっちも変わってないから、向こうがずっとそのままのがおかしいやろって話ですもんね。っ
ていうかね、物価と一緒でね、物価とか貨幣価値とかと一緒で、日本って変わらなすぎなんだよな。新宿なんて本当に俺来た時から変わってないもん、あんまり。
ああ、まあ確かに確かに。
やっと最近渋谷が再開発してきたようなもんでさ。
うんうんうんうん。
池袋も、ほんと、北口の方なんてもう、そのまんまじゃん、なんか。
そうですね。東口がね、だいぶ開けて綺麗になってますけど、西とか北は、そのまんまですよね。
あ、あれがなくなったよね、なんか。丸いかなんか。
あ、そう、丸いなくなっちゃいましたね、はい。
いやー、ねえ、だからまあ、ある程度、だから中国の人とかが見ると、懐かしい感じするらしいよ。
ああ、なるほどね。
古い街って感じがするらしいよ、日本の都市。
まあ、なんか言わんとすることはわかります。その、上海とか北京の昔の感じとかに見えるんでしょうね。
まあ、中国今まだブロック単位で街作るからね、やっぱり。
いや、もうすごいですよ。あと、その、なんていうか、人が住んでるエリアとかももう、すんげえ近代的な、なんか、日本ではないような家がボンボン建ってますから。
まあ、10億人いるしね。
うんうん、
10億人どころじゃないのか。
でもうね、金持ちだらけになっちゃってますから。
まあね。まあ日本、まあ最近だと誰に聞いても、再負け組って言われてるからな、日本
は。日本はもう本当、周回遅れ感半端ないですよね。
そうなんだ。ただ、なんか、星さんとかが言うのは、もう日本ってグローバル化したくないんだろうなっていう。
ああ、そもそもが。
韓国のアイドルってさ、やっぱり世界で戦おうとしてるじゃんか。
そうですね。それこそアメリカヒットチャートを賑わしたりだなんだって、そこを目指しているエンタメっぽいですもんね。
日本はそれができなかったっていうのもあるだろうけど、別にそれが好きなわけでもないんだよね、多分。
そうですね。まあそもそも全然英語ペラペラの人とかの人数も全然増えないですしね。韓国は英語できる人多いけど。
まあね、まあだから、身内でわちゃわちゃやるのが好きなんだよ。
なるほど、この島国でみんなで、やいのやいの。
あと、その、結局個人の才能。
まあ最終的にはそうですね。
うん。だって、漫画とかもさ、結局個人の才能を搾取してなんとか成り立ってるだけでさ。
うん。
そういうシステムとかはもう斎藤隆夫ぐらいしか作ってないでしょ。
そうですね。はい。
で、アキラにしよう、スラムダンクにしよう、天才が作ったものをあがめようっていうさ、スタイルね。
そうですね。まあ、それをもう何十年もみんなで、しがんでしがんで愛していこうっていうスタイルですから。
うん。
それは僕もそうだから何とも言えないですけど、はい。その通りですね。
結構でももうラファエルの頃のイタリアに負けてるぜ。ラファエルって結構工房でやってたよね、あれね。
そうですね。ラファエルはもう工房作ってみんなで作品作ってって感じでしたね。
そう、だからやっぱり日本人はマジでレオナルド好きなんだろうな。
あとね、ラファエルとかはどんどんその技術をみんなで共有してどんどんみんなで伸びていこうみたいな、発達していこうって感じですけど、あんまそういうのも日本人ないですしね。なんか
だから、
盗みたきゃ盗めじゃないけど、勝手に盗めみたいな感じですから。
偏屈な、天才のレオナルドか、なんか、すっごい一人で働き続けるミケランジェロの方がいいんだろうね。
でも本当に、ラムさんのおっしゃる通りで、あの、日本人に聞いたら多分ラファエルよりも、レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロの方好きって人が圧倒的に多そうな気しますね。聞いたこととかないけど。
ただ絵的にはミケランジェロが一番今っぽいけどな。
そうですね。
なんかちょっとミシャとかに通じそうな部分もあるよね。ちょっと軽く色の塗り方とかが今っぽいというか。
うんうんうん、そうですね。
見やすいよね。
そうですね。
聖母子像とかもさ、なんか子供もマリアさんも可愛いよね。
うんうんうん。なんかディフォルメってわけじゃないけど、ちょっと現代の人が見てもわかる美ですよね。うん、
まあ、あのミケランジェロとかクソマッチョの気持ちの悪い全裸マッチョ大会じゃないだけさ、
ね、はい、
まあだからなんかそうなんじゃない、だから結局さ、みんなでチェーンソーマンを生み出すってことはないわけじゃん。
そうですね、おそらくないでしょうね。みんなでバットマン描こうみたいな感じになってない。で
しかもみんなすごいそこのことバカにするよね。コナンってさ、話考えてる人いるんだよ、みたいなさ。
なんか、ああ、名探偵コナンの？
うん。
ああ。
それはいるだろう。死んでしまうやろ、それは。一人で習慣で全部やってた。
そうですね。
ただ、だから日本人はその手塚治虫的な感じなんだよ。全部が全部、一人の天才がやってほしいんだよ。
そうなのかもしれない、それは本当にね。なんかその国民性なのかな？
あと国はもう一切やっぱいらんことしかせんのだよ。
うん。
クールジャパンとか言っても邪魔でしかないんだよ、あんなの。
確かに。
クールジャパンでやったものはアメリカ人とか好きじゃねえんだから。アメリカ人とか、そのフランス人とかが、それも偏屈だね。日本好きな人が好きな日本のコンテンツは、日本の変なコンテンツだからさ。日本人がグローバル目線で作ったものなんか好きじゃねえんだから。
そうですね。
そうそうそう。いいよね。まあ、あれもすっきりするぐらいだったよ。全世界でアバター2、1位。 日本だけスラムダンクって、なんかなかなか。
いや、もう、さすがっすって感じですよね。
うん。というか別になんかアバター2なんか全然見たくないけどな。で、1つまんなくね。どうせ変わってねえんだろう。
まあ、1は見たんですけど、2見たいってことでもなかったですね。時間もないから行かなかったですね、結局2は。
つまんなくなかった、1。
まあまあ、なんか、あと、やっぱ、なんていうんですかね、ああいうの見るとき思うのが、なんか昔のゲームとかでもあったけどみたいなのばっかり見せられてる感じするんですよね、なんか。
あれも結構前だけど、ただ別にって感じだったな。
なんかすげえ新しいもん見せられてるって体験してる感じじゃなかったしな、なんか。
普通にエイリアン2の方がおもろいやろっていう。今見てもエイリアン2の方が面白いけどな。
そうでしょうね。映画としてのワクワクドキドキやら何やらは、エイリアン2の方が面白いんじゃないかな。
なんか、なんか、さ、ロボットがかっこ悪いよな。
機械のやつでしょ？
マトリックスにも出てくるけどさ。
ああ。
あれなんか絶対あんま良くないよな。
あんまり、まあ、少なくとも日本だと受けないですよね、あれね。
でもさ、エイリアン2のパワーローダーはかっこいいじゃんか。
ああ、確かに。
もうちょっと機械的だからかな。てか正義じゃないからかな。
なんなんでしょうね。でもアバターなんなんかね、
多分ね、
ダサいっすね。
エイリアン2は金があんまないし、CG のない頃だから、登場シーンが短いんだよ。うん、
あはは。
だから良かったんだね。むっちゃ出てくるじゃん。むっちゃ動くじゃん。うん、めっちゃ動けますぜっていうさ。いいよ、別に。ガッチョンガッチョンみたいなさ。無駄動きがいらないよね。
パワードスーツ的なやつですよね、なんか
パワードスーツは、クラッシャー・ジョーのパワードスーツが一番かっこいいんだから。
でだから、アバターのあれはかっこよくないですよね。
クラッシャー・ジョーのパワードスーツがいいのは、敵が着てて、パワードスーツを、
うん。
主人公側が戦車で、倒し方が潰すっていう。押し潰すっていう。で、ギャーって死ぬっていうのがいい。
いいですよね。
ちっちゃい頃見てびっくりしたもんな、あのシーンは、やっぱり。うわ、押し
潰す。あのシーンって、なんか、よく模型コンテストであのシーン作ってる人めっちゃいるんですよね。やっぱみんな好きなんです、ね。
ああ、そうなんだ。
ええー。
しかも、ちょっと、キザのやつかな。あれ乗ってんだよな。
はいはいはいはい、はい。
なんか、でかいやつが乗ってそうだけど、あれ一番キザなやつなんだよな。でさ、
そうです。なんか白髪っていうか、なんかああい
う。そうそう。
ですよね。はいはいはい。
でさ、あれで面白いのってさ、なんかわかんないけど、敵も味方もむちゃくちゃ口悪いんだよな、あの映画。てめえら。
確かにみんな口悪いわ。
そうそう、なんかみんな海賊なんだよね。なんかね、その、まあ、そういう宇宙時代の、何でも屋がクラッシャーだから。
そっかそっか。アウトローたちだから口悪いんだみんなね。
そうそうそう。みんな軽いアウトローなんだよね。だから主人公も口悪いんだよな。うん、すぐ喧嘩するしな。
はいはい。
今の主人公でいないよな、あれ。
あんまいないかもね。優等生な子が多いよね、今は。
そんなん、クラッシャー・ジョーが、エヴァンゲリオン乗ったら、お前、むっちゃ頑張るよ、お前。てめえら。アスカーなんかもう、1話目でキスしてるよ、多分もう。
クラッシャー・ジョーだな。
クラッシャー・ジョーはでも最初にさ、女の人の裸が出てくるんだけどさ。
はいはい。
無期女性器が書いてあるって驚いたけどな。マジかと思ったよ。まあね、北上くんもクラッシャー・ジョー見てなかったからな。
そうなんですよね。本当村田さんに言われて、あーってなったぐらいなんですけど、ね、本当に遅いけど、はい。
本当にクズ人間だなと思ったけど。
いや、クラッシュ料理見てないんだけど、クズ人間呼ばわりはどうかと思って、はい。でも見てなかったクズ人間です。
こいつ何も見えてないって思ったけど。
ガンダム見てなかったしね。
で、見た後に、なんか、あたかも前から好きでしたよぐらいの語り方をするからな。
ね、まあ、前から好きでしたよ言ってないんですけど、まあ、その、ものすごい好きになっちゃうからね、見るとね。
いや、でも、
面白いってなっちゃうから。
グラシア賞はね、だから別に、めちゃくちゃ、話が面白いとかじゃないんだけど、
うんうんうん、
やっぱ、本当に今のアニメと比べても、その、なんつうのかな、動きとか、遠近感みたいなのは、すさまじいよね。
うんうんうん。ですね。
うん。いや、戦艦がぐるっと回るシーンとか手書きでやってたりするけど、なんか、めちゃくちゃ細かくやってますとか、当時最先端の技術使ってますっていうよりは、うまい具合にやってんだよね。
うんうんうんうん。
で、あと、大体の声優さんが亡くなってるから凹むよ。
そうですよね。まあまあ、もうしょうがないですけどね。
ああ、この人切腹して死んだんだよな、とか思うよ。
生きてる人ってもうほぼいないんですよね、きっ
と。ええ、佐々木ルンとか生きてるよ。
あ、そうなんです
か。広い。
アルフィン?アルフォン?
そう、アルフォン。うん。
はいはい。
それはまあ生きてる人もいっぱいいるよ。それはまだ言って83年だからね、まだ。
そっか、60代、70代ぐらいなのかな。
そうそうそう。だから、佐々木ルンが今66歳、ヒロイン。
66本。
多分、まあ、あん中ではかなり若い方じゃない?
当時若手で大きな仕事だったんでしょうね、きっと。
そうだね。最若手ではないかもわかんないけど、まあ、若い人だよね。
うん。
いや、結構たくさん出てる人だけど。
あ、そうなんですね。有名な人
だった。うん。佐々木ルン、66歳って言われ
て何人かが今、久々に佐々木ルンってワード聞いて、66なんやって今何人かが思ってそうな感じですけど、はい。
まあ、一言ながらね、変な名前にすると66歳とかになったら、あれだなと思う、ね。
まあまあ、そうですね。村田ラムもいずれ66歳ってなりますからね。
ただね、小原のり子もまだ生きてるよ。
ああ、そうなんですね。小原のり子はどの人だ
よ。のび太、ピーター、ドロンジョ
さん。ああ。ははははは。でももうあの人とかすごい年なんじゃないですか、じゃあ。
87歳。
うわあ、長い地
位。メーテルより年上だからね。
ほやや。
メーテルもまだ生きてるよ。
え、そうなの?
そうそう、池田雅子、まあ、84歳。とか、まだ CM とかやってんじゃん。お茶の CM とかやってるじゃん。
あ、ほんと?あ、うん、じゃあ覚えてないだけだな。
いや、結構、池田さんは結構現役感あるよ。
すごいっすよね。80とかでそんな可愛いとか色っぽい女の声とか出せるんですね。こんなばあちゃんになってもね。
うん、まあ、小原のり子はほとんど聞かなくなったけど。
はいはい。
まあで、タロスは死んだね、小林清は。去年じゃない？
うんうんうんうん。あ、そうそう、なんかスマホだっかのニュースで見た、小林清さん。
スマホじゃなくてもいいけど。まあ89歳だから。いや、
スマホでなんか見て、わーってなったの、事件ってなったの、なんか。それ覚えてます、
ね。結構バトンタッチまでやってたからね、最後の。今、最先端シリーズの1話目やってんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
だから1話目だけやって、まあ、あとは交代っていう感じ。
で、大塚明夫さんに変わったんですね、
そうそうそう
次元。はいはい。
だからね、やっぱなんか、大塚明夫もだってさ、やっぱ古いの見ると、大塚明夫のお父さんが大体出てるからね。
ああ、そうですよね、そうですよね。
うん。ていうか、大塚ちかおは、五右衛門やってなかったかな。五右衛門が大塚ちかおだったで、最初。
あ、そうなんですか。へえ。
で、途中から井上真紀夫になったんだよ。
あ、そうなんですか。へえ。なるほど。
確かね。うん。あれだろ、確か、貝原雄山とかが確かそうじゃなかったかな。
ああ、そうでしたっけね。
だから、五右衛門めっちゃ性格違ったんだよ。
なるほど、最初の頃は。そう、あ、貝原雄山は確かにそうですね。
だから、貝原雄山の性格だったんだよ。ああ、っていう感じだったんだよ。くだらんとかだったんだよ。本当、五右衛門って。で、
ああ、なるほど。
井上真紀夫になって、すごいこう渋くなったんだよ。
なるほど。あのクールな感じじゃ井上さんからなんだ。
だって原作も違うもん。
確かに確かに。
とかさ、なんでさ、石川五右衛門で侍なんだよって話じゃんか。
そうですよね。
うん、五右衛門が侍じゃないんだからさ。
うんうんうん。
なんでそれお前そんな剣にこだわってんのってのはそもそも。
あれ、いや、あれ、もう子供心からずっと不思議でしたよ。なんで大泥棒じゃないのみたいなね、なんか。
そうそう。だってちょっと盗みに興味ない感じ出してくるのってさ。
そうですよね。なんか ルパンは盗むけど、俺はちょっとあんまり気が乗らないけどぐらいの立ち位置ですよね、今ね。
うん。どっちかというと、ルパンより五右衛門の方が、そんな感じはあるけどな。なんかその快楽泥棒な感じあるけどな。
ねえ、わっはっはって盗んで小判ばらまきそうですもんね。
なんか、ひどい死に方してるしね。
うん。
まあなんかね、そんな感じだったね。だからもう結構大体死んでんねってね。
そう、なんかあれなんですよね。声優の話とか、アニメの話すると最後、ちょっと大体死んでる話になるんですよね。まあ、レトロあるある一つかもしれない。
大塚だって、大塚明夫さんが63歳だからね。
そうですよね。もう明夫さんは大ベテランのもう巨匠感たっぷりな年齢ですからね。
そう、だって押井さんがもう70だからね。
そっか。おしんたんももう70か。
そうよ。だからもう、なんかね、だから、そうそう。だから、大塚明夫とか微妙なところよな。なんかまたまだ7年経ったら70になっちゃうからな。もっと若いのにしといた方がいいような気もするし、難しいとこよな。
そうっすよね。だからその、でも、またね、20代の子とかにやったら、変わりすぎだ、あんだんだってなるから、しょうがないんでしょうね。
でも、大塚明夫だに なるやんか。
まあまあ、なるね、なるね。それはなる。
少佐って言いそうじゃん、なんか。
言いそうだよね。あのグラサンつけそうだもんね。
うん。まあ、特にね、その、次元大介は、一回しか変わってないからね。その、その一回だけね、その、全員声優変えた回があって。
ほうほうほう。
そうそう。その時以外はさ、なんか、全部こう、小林さんがやってるからさ。
うんうんうんうん。
だから、ルパン三世、風魔一族の陰謀っていうのがあったんだよ。
ああ、なんか名前は知ってますね。は
い、で、それ、声優、ルパン古川俊夫にしたんだよ。
ほー、あ、それ、あ、なるほど。それが古川さんがやったやつなんだ。
そうそう、古川版一作だけで。
うんうんうんうん。
で、次元が。
ちょっと明るいルパンね。
次元が銀河万丈で。
はいはいはいはい。
で、五右衛門が塩沢兼人なんだよ。だから塩沢兼人が、主人公の話だから、だから塩沢さんが現役でやってる時代のアニメではあるね。
なるほどなるほど。
だってもう塩沢さん亡くなって23年やからね。
そう塩沢さん亡くなった時も本当その週刊少年ジャンプのアシスタント時代で亡くなったってニュースがかかった時に職場のみんなオタクなわけじゃないですか、職場にいるアシスタントたちって、うん、僕もそうだけど、もう全員のえって声でもう隣の人に怒られたぐらいですもん、うるさすぎて。その、みたいな、もう、とんでもない声でみんな叫んだんで。
まあ、まだ現役感ある人だったからね。
こう、なんか、だから僕とかも、北斗の拳のレイの声すごい好きだったから、もう、ギョエーってなりましたよ。
まだ46歳やったんや。
もうあと数年で塩沢金と超えや。
もう俺超えとるしな。
はあ、23、そっか、そう、23年前ね。
ま、ま。
ま、くべです。ま。
じゃエンディングにまって書いてあるんだよ。なんで
書いてましたね、ま。はい。
くべは、だまって名字か名前かなんだって思って、すごいなと思って。一文字ってまずないよ。
そうですよね。マーテンクベなんですもんね、あの人ね。
うん。マってないぞ、あんまり名前で。
ないね。マーとかならあるけど、マはないね。
まあね、まあ、古川さんもまあ元気だけどね。もうでも、セイラさんも亡くなりの。そう、ずっと死んだ人言ってく。死んだ人言ってく。ブライトさんも亡くなりの。
うわ、なんかホワイトベースも人少なくなってきたな。
ホワイトベースはもう、それはまあ、アムロはまだね、全然頑張って。
うん。
まあ、若かったからね、そもそも、すげえ学生デビューで星ヒューマンやってたからね。
ああ、はいはいはいはい。
だから、ただまあ、ほぼほぼ亡くなってる。
ほぼほぼ。はい。
いや、いいね。まあでも、シャアもまだ生きてるよ。
生きてますね。はい。
この間病気してたけど。
はい。だからもう本当にね、今回のワンピースのレッドって映画では出てましたけど、ワンピース早く完結しないと大変だっていうね。
池田秀一、元嫁、戸田恵子なんだよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
まだ生きてるよ。
そうですね。だから意外と、まだ大丈夫。
うん、
でもあれ、マチルダさんですよね。
マチルダだっけ？
あれ違いましたっけ？
アンパンマンだよな。いや、マチルダさんがどうだったかちょっと思い出せない。ね、
あれ違ったっけ？すいません。僕が適当なこと言っちゃったかも。
いや、別にどっちでもいい。そんな文句も来ねえだ。
そうです。あ、でも、確か合ってると思います。
まあ、じゃあそれだけ確かめて終わるか。
あってます、マチルダ。
マチルダさんはね、本当に、何でもできる人間が好まれます、みたいなのシーン、俺の心のあれにしてるから。
そう、そうだったんだ。そうそう、ガンダム声優同士で結婚みたいなね。
だって、アムロとキシリアも結婚してたからね。
そうそう。なんか、戸田さんが、ジオン軍と連邦軍だったから離婚したのよみたいなのテレビで言ってるの聞いたことがあるんです。
アムロとキシリアってすごいよな、接点なさそうだもんな。
そうですよね、
知らなそうだもんな、お互いがお互いのこと。
知らない気しますよね、なんか、
うん、なんかあんまり興味なさそうやったからな、キシリアもあんまりその個々のモビルスーツとかに、
うん、まあ、ガンダムは知ってるけど、ガンダムのパイロットの名前と顔なんて認識してるのかなって感じです。
いやー、まあでも、まだ結構、アラレちゃん、キシリアの声優さんは、まだ見るけどね。
うんうん、
うん。結構出てるよね、小山は。
うんうん、そうですね。
だいたいもうみんなポプテピピックで聞いて、ああ、すごい。頑張ってはるって思うやつ。
いや、それは絶対みんなあります
よ、ね。あるけどさ、ポップテピで見ててさ、結構声が老けてたりすると、ちょっと悲しい気持ちになるよね、あれ。
まあまあ、られちゃんがね。
まあ、うん、いや、小山真美は、まだ65だし、まだ65って言うようになったな、俺も。まだでも。
石川純病みたいになってます
。石川純病。もう何歳で死んだらいいんだよ。
ね、漫画家の石川純先生が、80歳とか70歳とかまだ若いのにな
ぁって。まだ若いのになぁって言われてもな。
何歳で死ねばまだ若いのになって言われないのかわからないっていう。
そうそう。だから小山真美と、三石琴乃がやってたんだよな。
あははは。
まあ、両方セットじゃんか、あれって。
うんうんうん。そうですよね。
ああ、だから、おばさんと若い子か、と思ったけど、三石琴乃がもう55っていうね。あ、三石琴乃か。三石琴乃ね。
三石琴乃、三石って読むのか。はいはい。実は分かってたんですけど。
三里さんだね。
三里さんの人ね。はいはい。
そうそう。
三石さんって読むのか。
そう そうそうそう。まあ、北上くんも、ポプテピピッコみたいな。なんか、ポプテピピッコを藤倉さんに説明したんだけど、
うん。うん、
毎回声優が変わるんですよっていうのと、前半後半同じのやるんですよって言った時点で、うん、なんでなんでって言われて、説明がめんどくさくなったから、もう見なくていいさってなった。もうめんどくさいさ、もういいさって、ね。
浮かぶなぁ、その二人浮かぶなぁ。
全然、説明してまでも見てほしくもないし、って気持ちが強くな
確かにね。
まあ、オタク向けのサービスよね、いわばね。
そうですね、まあ。
前半後半一緒にすることで、まあ制作費とか抑えつつ、遊びにしつつみたいな感じなんだろうけど。
うんうん、確かに、なんかオタクの楽屋ノリとか、このポプテピピ知ってる人だけで盛り上がり的なのですよね、あれはね、なんか。
うん。まあでも、
英雄の感じとかもそうですけど。
まあ、北上くんでも知ってるレベルの人ばっかりなんじゃない、うん、中村雄一とか。
神谷明さんとかね、三谷雄二さんとか、なんかもう名だたる人ばっかりですよね、うん。
最近あれ見たんだよ。ちょっと伸びちゃったけど、ワールドトリガー。
ああ、ワールドトリガー、はいはい、ジャンプの、はい。
で、ジンっていう先輩が出てくるんだけどさ。
はいはい。
声優が中村雄一でさ。
ほうほうほうほう。
五条悟そのまんまな感じ
だ。まあそうですね。同じポジションというか、なんていうか。
めちゃくちゃ仕事強くって、後輩の面倒見のいい明るいキャラでさ、一緒やないか。はい、
確かに確かに。
そうそう。
絡まって。迅速の迅みたいなの書く人ですね。
そうそうそう。
ああ、はい、はい、はい。あの人が、そう、五条さんと同じ声になるか。まあ、じゃあ、まんまだな、確かに。
いや、なんか、別に、カラマツとか、ブチャラティとかが一緒とは思わなかったけど、五条さんとると、あれは、ジンさんはそっくりやったな。ははは、みたいな。
どうだろうね。性格も立ち位置もね。
そうそうそう。
似てるから。
ちょっと未来予知ができるんだよね。
はい、はい、はい。
ただワールドトリガーってやっぱ人が死なねえからどんどん増えていくだあれ。
まあそうですね。
最近のやつはなんかいっぱい死ぬからなんかこうね、チェーンソーマンとか3人ぐらいになっちゃうから。楽でいいけど。
楽でいい、確かに。
まあいいや、伸びた。じゃあ、はい、まあこれぐらいにしとこうか。
じゃあ、はい、ではでは。
はい。